山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌市にあります STB ラジオからお送りさせていただきます。先週1月28日でありますが、埼玉県は八潮市で道路が陥没してトラック1台がなあその中へ入ってしまった。まあ一生懸命今も徹夜でなあ救出作業頑張ってると思うんですけど、まあ深さは10メーターぐらいだろ。俺が思ったのはクレーン車でも何でもいいから十何メーターのロープなあ、最初の頃はその事故に遭った運転手さんも応答してたっていうぐらいだから、その時になぜ10メーター以上のロープをあの事故現場だと垂らしてあげて、でそれに自分の体を縛り付けてください、で引き上げますっていう、措置ができなかったのか。また運転手さんがどのような状況にいらっしゃるのか、まあわからないといえば、まあ我々伝えられてもいないしな、どういう状況なのかというのがわかんないんですけど、俺はパッと浮かんだのは、ああ10メーターのロープがあればって思ったんだよな。で今陥没した場所を、まあ一つの穴だったのが二つくっついてさらに大きくなってってっていう状態でな、今頑張ってスロープを作ってなんとか下へ行けるような、まあそこに水道管下水道が邪魔しているとかな、いろいろあるんだけどさ、やり方としてもちろんこれもう74歳になる運転手さんだからな、体力面のこともあるだろうし、俺だったら本当に10メーターの紐で突っ込んでいって大丈夫ですかって言ってやりたかったんだけど、今じゃどうもこう道路を少しずつなあスロープを作って中へ中へという状況みたいなんだけど、本当に事件事故こういうものが起きると、特に道路の陥没っていうのはまあちょこちょこはあるけど、俺がすごい印象に残ってんのは福岡博多駅前、あの時もびっくりしたもんな、なんでだべって思ったもんな。まあこれは全国まあ舗装されてる道路だな、あってもおかしくない。ところがこっちはお前北海道だべや、北海道お前なあ雪が覆ってるからな、果たしてどこがというよりも雪とか雨だとか、こういうものがあの道路にな染みることによっていかに道路がまあ軟弱に なっていってしまうかって考えたら、我々のとこはなもっともっとちゃんと調べてもらわなきゃいけないなと思うしな。沖縄 なあ、那覇。まあ、石垣にしてもそうだけどさ、逆にお前たちのとこは、ずっと、まあ、日が当たってるわけだよな。で、台風や、梅雨や、もう、雨で。そしたら、これ北海道とはまた逆にな、違った意味で、道路がたわんでいたり、歪みが入っていたりってことは、十分考えられるからな。本当に国を挙げて、頑張って、しかし、年間、なあ、水道局やなんかも、いろいろ調べてるらしいけど、まあ、何十キロ。なあ、年間何十キロだからな。それがお前何百万キロメートル。なあ、そうやって考えたら気の遠くなるような話なんだけどな。けど、町々で、な、その町その町で、まあ、しっかり点検していくっていうのはな、本当に重要じゃないかなというのをつくづく感じますね。で、一時は、全国みんなそうなんだけど、電信柱をなくそう。なあ、そしてこれを地中に、な、電線を、はわそう。っていうアイデアがあったんだけど、なかなか進むことがないんだけど、いや、そりゃそうだと思うんだ。これ大都会はいいと思いますよ。ところが、まあ、北海道、東北なんかも入るけど、山々を越えてな、それこそ電柱が、こう、なんで電線があるわけだ。あれを山の中に埋めていくってのはな、ちょっとこれ無理があるっていうか、できないといえばできない作業だもんな。それ考えたら、まあ違う方法もあるんじゃないか。やっぱりあれだよな、俺たち、自分たちのこと、まあ日常生活、なあ、事故が起きて、なあ、初めて大切さが分かった。まあ、電気、水、ガス、なあ、上下水道。けど、普段からやっぱり考えておかなきゃならない。そういう部分は、たくさんあるんだなぁ、っていう教訓を得たな。いやぁ、やっぱりあれよ。何でも役所役所。なぁ、じゃあ役所でやってんのかっつったらな。役所に勤めとる奴らの中で、まあ、上下水道課の人間は、もちろん考えるだろうけど、アショロで何人いるか。なあ。これ、まあ、うちは役場だけど、市役所。なあ、全員が考えてるっていう話じゃないからな。まあ、我々も考えていかなきゃならないと思うのが、まあ、こういうことが起きてね、絶対、無駄にはしない。まあ、そういう日本であってもらいたいなと思いますね。富士山系グループは、なあ、俺が、オールナイトニッポンとかな、やってる頃には、鹿内さん、いわゆる鹿内一族が、やっぱり幅を利かせて、富士山系といえば、しかない。っていう状態だったんだよな。俺たち、その末端で喋ってる連中は、別に上で、なあ、誰が権力争いしてるかどうかって、 あんまり関係ないけどさ、うん、それが、あまりにも、なあ、一族で占めてるのはおかしい。で、みんなで、まあ、労働組合も頑張って、まあ、そんな中から、日枝さんというな、今の、代表取締役あ、相談役。なあ、日枝さんが、取締役相談役。彼がいるわけだけどな、彼の出処進退を、まあ我々、どうこう言える立場でもないし、これはその、富士産経グループが、おのずと、決めることであって、周りから、なあ、あれはお前、ヒエダが辞めなきゃ、ヒエダが会見に出なきゃとかな、そういう問題じゃないな。やっぱり会社っていうのは、その人の功績によって大きくなったり、なあ、また沈んだりとかいろいろあって、一番いい時期を、なあ、やった社長、そして会長、なあ、で、相談役になったとかな。で、現在があるわけだから。そら、年取ろうが何しようがよ。やっぱり、元気なうち？なあ。まあ、今回の事件に関しては、一切、なあ、関係してないんだけど、けど責任者出せって言われたらな。日枝さんが、出るしか、ないかもしれないよな。まあ、とにかく一日も早く、やっぱり、報道機関として、なあ、テレビとして、また富士山系には、いろんな、なあ、まあ、美術館があったり、新聞があったり、放送局があったり、しますからね、しっかり、してもらいたいなとは思いますけどね。今日、なあ、まあ打ち合わせで、おい、誰への曲かけるみたいな話になってね。おい、とりあえず誕生日誰かいるのかって言ったらね、フィンガーファイブの三男の正雄くん、彼が、誕生日だ。おー、フィンガーファイブな。そういえばみんな、元気にしてんのかな？みたいなな。あれ、ボーカルやってたのは、四男坊のアキラ。なあ。だから、マサオはどっちかったら、支えてた方なんだけどな。けど、フィンガーファイブっていうのはね、パッと出てきましたんでね、久しぶりにフィンガーファイブの曲でも個人授業。
オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑券とヒロショーの提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑券の緑光青汁、大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている新田様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルを見て頼んだら主人が来る。
食事の時にも必ずこれ一本決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、健康が一番ですからね。
はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
美味しい、
最高です。
朝日緑券の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
広小の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち。北海道産の卵しか使わない。それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子、広小。ご注文はウェブで。
しかしフィンガーファイブってこれ沖縄の5人兄弟でまあデビューして、正直言って今どんな活動をなされてるのか、まあ解散したのかしてないのか。だってマサオだってお前66だぞ。もうお互いなあ、とんでもない年になってきたわけだからさ、やっぱりいろいろ考えるとこもあるだろうしさ。ただ兄弟5人っていうのはな、まあ例えば喧嘩になったとしても、まあ血がつながってるんで、それよりもやっぱりグループでやってるとこだよな。あれはいろいろまあ言い争いもあるだろうな。私もいろんなグループな解散するところもな、その中身までもよく知ってますけどね、やっぱり一番大きな原因は、お金だな。なあ、例えばその5人グループだとしても5人がなあ、配当がみんな一緒かと言ったらそうじゃないからな。それと、まあ5人で歌ってたとしても、作詞作曲が誰なのか、それによって印税の入り方が違うからな。なあ、そうするとまあ他の奴らもさ、いや俺にも曲 作らせてくれ、いや俺にも俺にもみたいなね。そうすると自分たちのまあ音楽がどうもちょっと音楽性が違うんじゃないかとか言ってな、世間的には音楽性の違いでな解散することにいたしましたとかな言ったりするんだけどな、俺は知ってるからさ、ああどうせまたギャラの問題でお前たちはねえ、しかしそれもまたしょうがないだろうなと思いながらね見てたりなんかするわけでありますがね。さてフィンガーファイブの次にはですね、まあ今日2月2日な、これ各局さんはまあ1週間程度ずれますけど、誕生日の方っていうのがねまあいることはいたんですけど、亡くなってる方が結構多くて、ガロというグループなあ皆さんもご存知だと思いますけど、大野真澄さん、大野さん健在なんだねえ、75歳、ああ頑張ってるわな。残念ながら日高くんと堀内くんもう亡くなってしまってんだ。しかも日高くんの場合は36歳で亡くなってしまってるからな。で誕生日であった堀内守くんなあ、2014年今から11年前か65歳で亡くなってます。まあそうやって考えたら亡くなった36歳の日高くん、やっぱりグループでさ先に一人亡くなられるとさ、これなかなか続けていきづらいっていうかな、じゃあお前今度入れよとかね、そしたらまあ本当じゃないみたいなねことも言われるしな。まあそんな中で生き残ってる大野くんは頑張っているという話でありますがね、まあ誕生日であった堀内守くんね、うん、君が所属していたガロ、君の誕生日。
街の角にあるほんのささやかな店でお祝いのグラスをあげたよ。今年もまたその日もうじき来るけど
澄んだ空気、清らかな水、肥沃な大地、青汁のためだけに開発された青汁専用大麦若葉麦王は、自然豊かな九州阿蘇で育ちます。大地の恵みをたっぷり吸収した青汁を皆様へ。いい青汁で体のための健康習慣始めませんか？アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。アサヒ緑軒の緑光青汁は全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。ハリ、粒立ち、旨味、高田からし明太子広翔。ご注文はウェブで。
さて、今日は2月2日節分の日ということでね、私ね、ずーっと節分は2月3日だと思ってたんですよな。そしたらね、要は地球と太陽のなあ動き関係によって、季節が変わっていく立春。な、立春の前の日を節分の日とする、ということになってさ。だからある年になるとな、立春の日が変わるわけだ。なあ、まあ今回たまたま立春が2月3日で、まあだったら節分は2月2日だ。なあ、俺もびっくりしちゃうよな。皆さんも豆まいたりね、された方も、またこれからだという方もいらっしゃるかもしれませんけどね。この、まあ、節分ですからね。節子さんっていう方がね、やっぱり結構多いと、ねえ、まあ昔ですけどね、今は違った本当にキラキラネームが多いからな、すんなりと節子さんはなかなかいないと思いますけど、まあ俺がもう生まれる前にですね、大活躍されて、そして、 まあ何十年かして全く姿を見せなくなった原節子さんという、まあ、大女優、まあ本当に美人であったんだろう。この美人ブサイク、これはやっぱり時代時代によって変わるもんな。だから昔を、やはりあの女性は綺麗だったよなーと思って昔の写真を見たら、こんなの俺たちは綺麗だなんか言ってたのみたいな、なそういうのあるべや。なあ、原節子さんの場合はな、まあ2月、まあ1920年。なあ、1920年ったらお前、うちの母さんと、なあ、いい勝負の話だからな。に生まれて、まあ、15歳か。15歳で、まあ、女優として活躍して、なあ。で、43歳で、現役を辞めるんですよ。辞めるっていうか、いなくなっちゃうんですよ。それ以来、もう全く、まあ芸能活動することなく、残されたのはその映画のフィルムだけだな。で、当時の人たちは、ああ、どこへ失踪してしまったんだろう。なあ、何が嫌だったんだろう。なぜ、彼女みたいだな、大女優が、まあ、いなくなってしまったんだろう。それ以来、幻の女優というね、まあ、それだけみんなにとってインパクトのある、女優さんだったんではないかなと思いますけどね。そして、まあ、彼女が95歳で亡くなる、ということなんですけど、まあ最後の最後まで人生の後半は我々にはまあ知らされなかった。まあ我々って言ってもね、そのうちの父さん母さんたちの世代にとっては原節子といえば、ああ、あの美しいっていうね、感じなんだけどな。で、原節子さんのまあ代表的な映画の中に青い山脈、これはあれだべ、その歌は知らなくても青い山脈って聞いたことがある人たちは多いんじゃないかなと思いますけどね。あれは藤山一郎さんか。立ったままなあ、しっかり歌ってたのを、それは、俺も、なんか、テレビで見た。なあ、起立して歌ってんだからな。俺もなかなか、あそこまで起立しながら、歌うのは無理かなと思うんだけどな。では、まあ、亡き、原節子さん。なあ、お誕生日おめでとうと、藤山一郎、青い山脈。
若く明るい歌声に、なだれは消える花も咲く。青い山脈、雪割り桜、空の果て、今日も我らの夢を呼ぶ。 上着よさようなら、寂しい夢よさようなら、青い山脈バラ色雲へ、憧れの旅の乙女に取りもなく、焼け跡の名もない花も振り仰ぐ、青い山脈輝く峰の、懐かしさ見れば涙がまた滲む、父も夢見た母も見た、旅路の果てのその果ての青い山脈、緑の谷へ、旅を行く若い我らに鐘が鳴る、
オンザレディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁、福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青汁を飲み始めて20年、
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶で、そっからじゃあここに電話するといいからって言って電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって、私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中、詳しくは003-003で検索。青汁売上高ナンバーワン、朝日緑軒の緑光青汁がスーパーボタニカルドリンクである100の理由を公開中、あなたにぴったりの理由を見つけてください。詳しくは003-003で検索。
松山千春のオンザレディオ。
このメールはさいたま市広之君からのメールです。ラジコで聞いてましたが、偶然にも昨日ウイスキーを予約してました。最初、詐欺まがいなのかなと思いましたが、チアルが言ってたので安心して待つことができます。到着を楽しみにしております。だよな。普通うまいな。松山チアルの長い夜って曲をな。熟成するときにね、306日間、24時間、聞かせた、っていうね、そういうウイスキーがあります、つったらちょっと本当に詐欺っぽいみたいだな、雰囲気あるもんな。これはな、札幌の、まあ、南区なんだけどな、芸術の森スタジオ、芸森スタジオから、いわゆる音楽熟成プレミアム、ウイスキーとしてな。まあこれ我々も面白いんだけど、 まあみんなも面白いんじゃないかと思ってね。要はウイスキー熟成してる間にな、もう306日間24時間長い夜ばっかりこう聞かせるわけよ。そしたら果たしてウイスキーが美味しくなるのか、まあまずくなるのか、これはねえ、ぜひみんなにも興味を持ってもらいたいなと思いましてね。ので、まあ一本5万円程度として値段は非常に高いんですけど、なぜその芸術の森スタジオの一室でね、もう24時間長い夜ばっかりかけてなあ熟成させたウイスキーですからね。でボトルにもちゃんと松山千春のサインが書いてありますし、でまあローマ字で長い夜とかね、いろんなことが書いてあったりなんかするんですけどね。まあぜひ皆さん、お酒の飲まれる方はですね、普通のウイスキーとどう違うんだろうかというところをね、お試しいただければありがたいなぁと思いますね。ゲーモリスタジオから音楽熟成されたウイスキーですからね。まあお問い合わせは芸術の森スタジオに、まあ直接行っていただければ、まあやり取りがあってお買い上げという形になるんじゃないかなとは思いますけどね。さて今日節分ということで、これ恵方巻きってみんなやった？あ、元来これ大阪を中心とした、まあある種風習だな。まあ海苔巻きを、まあ節分の夜に、その年に決まった方向を向いて、まあ恵方巻きを丸かじりして、言葉はな発さないで、まあ黙々何か願いながらこう食べると、そうすると願いが叶うっていうな、ね、恵方巻きなんですけど、これ全国各地のな知り合いに聞いたんだけど、まあ、北海道はもちろん我々そういう風習なかったし、東北の関東でもさほどなかった。昔だぞ。ので、やっぱり大阪メインで、じゃあ広島あたりはどうだ？いや、なかった。九州はどうだ？いや、なかった。なあ。今でこそ、まあコンビニや、なあ、まあ、ファミリーマートやセブンイレブン、ローソンにこう恵方巻きとしてね、置いてあったりなんかするんだけど、だいぶまあ全国に広がっていってるなぁとは思うけど、まあ果たしてまあ方向をこう決められるとな、まあ俺も今スタジオにいるけどよ、なあこれ東西南北どっちがどっちだか正直言ってわからんもんな。ねえ、しかしその方向に向かって何も喋らず、なあただ食べていく、なあ願いが叶うってわけだからな。俺別にその特別個人的にだと願うことないしな。正直 そのロシア、ウクライナ、イスラエル、パレスチナ、まあミャンマーだとか、政情が不安定な、まあそういう国がぜひ、ね、平和になってもらいたいなというな、そういう大きな願いはなるけどな、恵方巻き北海道でも、もう今は、まあ結構、ちゃんと認知されて、やられてる方も結構いらっしゃるんだけど、北海道で最初に恵方巻きっていうのを作った人は、札幌にある寿司膳というね、寿司屋があるんだ。高級な。ねえ。寿司屋で高級ったらね、どんだけ高いか分かりそうなもんだけどな。そこの、しめまみや、社長か。な、俺たちのゴルフ仲なんだ。ねえ、しめまみやさんが、よし、恵方巻きってのをうち作ってみよう。さすが寿司屋だな。やることは違うな。それで、まあ、札幌でも、恵方巻きをする。というね、まあ、ある種風習が、まあ、静かに静かにですよ。なあ、まあ、広がっているという形で、言葉自体、な、恵方巻きっていうのは、まあ、2000年の頃には、約半分の国民が知っていた。やるやらないは別として。そして、2018年、7年前か、には、85% の人が、恵方巻きというのを知ってきた。これからですよ。これからもっと全国に広がるのか、それとも、大阪一極集中になってしまうのか、これはわからんけどな。まあ、願い事は、叶ってもらいたいと、思います。
マセマチャのオンザレディオ、
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
10年後を考えたら自分の体が不安になることはありませんか？
スーパーな大麦若葉、麦王の力を丸ごといただきます。
私はスーパーボタニカルドリンク緑光青汁。
朝日緑軒緑光青汁、無料サンプルは緑光青汁で検索。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ、この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
オンザレイディオ、
さて今日は第1級の 大寒波が全国的に、なあ、まあ襲ってるという形で、雪、初雪も含めてね、降られたところもたくさんあったんではないかなとは思いますが、ナックファイブ、埼玉は、これ当然山の方では、降ったんだろうな。東京は降る降るっつって、結局雨になってしまったのかな。東海ラジオ、これ岐阜の方は結構な、降ったと思うけど、名古屋は大丈夫だったんじゃないかな。RKB 毎日放送、福岡はちょっと降ったんじゃないか。日曜天気予報ではな、福岡雪とか言ってたからな。ラジオ福島、福島もこれまあ広いからな、まあ会津の方は降ってたんではないかなと思いますけどね。琉球放送、沖縄はさすがにねなかったと思いますけど、東北放送、仙台はまあ降っておかしくはないな。西日本放送、これ高松や岡山は、まあ瀬戸内だからな。北日本放送、富山はこれ降ったろう、多分 maybe。 南日本放送、鹿児島って意外と降るんだな、知らなかった俺なあ。ラジオ大阪、大阪も結局雨で終わったんだろう。信越放送、長野はやっぱり降るわな、当然だな。秋田放送、秋田はどっちだったんだべ、雨だったんだべか雪だったんだべか。なあ、岩手放送、盛岡、まあ三陸の方でもあんまり降ったって聞いてないけどな。北陸放送、金沢はどうだろう、あの降ったら街並みは綺麗だろうなぁとは思いますけどね。長崎放送、長崎は降ることはあんのかな。いや福岡で降るんだから当然降ってもおかしくはないよな。これ稲佐山から見てさ、まあ街の中が雪でって言ったらな、これちょっと絵になるべや。これ北海道の雪とまた違うからな。俺たちお前ガバッと降るからさ、ねえ、みんなのとこみたいにチラチラチラチラとかな、あれはねなかなか趣があってね、素晴らしいんじゃないかなとは思いますけどね。まあ松山、心臓病が克服して元気になってますし、コンサート頑張って春なやりたいと思ってますんで、皆さんもお体にはぜひ気をつけて、今回最後の曲、マイペース、東京。
最終電車で君にさよなら、いつまた会えると聞いた君の言葉が、走馬灯のように巡りながら僕の心に火を灯す。何も思わずに電車に飛び乗り、君の東京へ東京へと出かけました。いつもいつでも夢と希望を持って、君は東京で生きていました。君のすぐ美しい都。
が咲く花の都。いつでも優しく微笑む。だけど心は虚しくなるばかり。いつか二人で暮らすことを夢見て、今は離れて生きて行こう。君に笑ってさよなら言って、電車は走る遠い道を、ああ今すぐにでも戻りたいんだ。君の住む街、花の東京。
ナックファイブ公演 FP フォーラム2025個別相談体験会、2月8日土曜日、大宮ソニックシティで開催。参加無料。詳しくは日本 FP 協会さいたま支部のホームページまで。
サッカーの街さいたま市の大宮区にあるナックファイブスタジアム大宮、 J リーグ大宮アルディジャのホームスタジアムとして、また高校サッカーの試合会場としても数々の名場面を生み出してきました。今までも、そしてこれからも、ナックファイブスタジアム大宮。
埼玉県所沢市出身の歌手松山優太です。番組と連動したライブツアー悠々トレイン埼玉線ボリューム1では、坂戸と草加の魅力を大募集。歌とトークで優しくあなたに寄り添う時間、松山優太悠々タイム、土曜の夜11時に会いましょう。ナンバーワンハッステーション、
ラッファイブ。ガスはガスは水はウォーターは電力はエーデワー、電力はエーデワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。